理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第315回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録をしている現在は6月30日から7月1日に日付が変わったあたりです。
変わったあたりです。7月、
はい。で、6月30日は日曜日で、土曜日、日曜日と名古屋に行ってきました。
なんと、
ね、名古屋に行くって話は番組でもしてたんじゃないかと思うんですけど、
あら。
29日の土曜日は、
うん。
クリエイターズマーケットっていうイベントで、私の友人がデザインをしている科学 T シャツを売るっていうのをお手伝いしました。
ほう、毎年恒例の。
私、名古屋のクリエイターズマーケットは初めて行ったんですよ。
あ、そう。今まででも、その T シャツ売りの売り子さんは、副業ですよね。
そう、デザインフェスタっていう、東京でやってるイベント。
うん。
ではお手伝いをしてたんですけど、
うん。
遠征はほとんど付き合ってなくて。
おう。
で、初めて、とかね、去年も行こうと思ったんですけど、名古屋ね。
うん。
ちょっといろいろあって行けなくなってしまって直前で、
うんうんうん、
で今年はちょっと気合を入れてしっかり準備をしていってこでもないな、予定を調整して28日の深夜に出発をして29日の朝現地に着いて、なんだろうな、行ったことある方には当たり前なんですけど、物販ができる素人イベントみたいな感じなんですよ。
はい。
で、畳2畳分ぐらいのブースが並んでいて、それぞれのところにテーブル出して商品を並べて売るみたいな、
うん、
そんな感じで科学 T シャツを売ってきました。なんかね、リスナーさんというか、はい、吉屋さんですかって挨拶をして買ってくれた方もお二人ぐらいいまして、
おう、
はい、そんなこともやっております。で、
今回の新作は、
新作は DHMO って書いてあって。
DHA ならわかるんだけど。
DHA じゃない。DHMO。
ドコサヘキサン、ドクサヘキサ、MO、MO って何？
そうそうそう。
CD がコンパクトディスクでしょ？ MO って何？ミュージック。
ディハイドロゲン。モノキサイド、ホニャララみたいな感じですね。要は、はい、そうそう、ハイドロゲンが、そう。
重水、そう。ハイドロゲン、モノ、キサイド。キサイドって何？キサイ？
てかな、オキサイドが1個。
お、モノ、オキサイド。
そうそうそうそう。
オキサイド。
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 そう、酸素が1個。
お、重炭酸、ん？重、ん？炭、わかんない。
二水素一酸素なので。
H2O。
そうそうそうそうそう。
え、水？
そう。それをわざわざめんどくさくディハイドロゲンモノキサイドっていう。
何？え？水？
っていう言い方をするして、この物質に気をつけましょうっていうのが。あるんですよ。
あ、そうよね。取りすぎると死にますからね。
そう。何十リットルも飲むと死んじゃうし。
そうそうそうそう。結構ね、危険ですよね。
いろんなね、災害のもとにもなっているし。
そうそうそうそう。結構狂気ですよね。
いろいろと、その中に浸かると生きていけないし。
うん。
なんかね、
うんうんうんうん、
死んじゃった人の、ほぼ、100% の人から検出されるらしいし。
え？じゃあ、エジプトのミイラでも？
あ、死んで直後は多分あったと思いますよ。
あ、その後じゃに、亡くなっていくんですか？刑事的に。
刑事的には亡くなっていくんじゃないですか？
ええー。
っていうのがあって、
はい。
それを、 文字
出てきたんですか？
たのが、新作ですね。
なるほど。
で、一番人気だったのは、必須アミノ酸9個が書いてあるやつかな。構造式が9個並んでて、アミノ酸の名前が入って
る。バリン、トリプトファン、フェニルアラニン、メチオニン、スレオニン。一番初めが分からない。
っていうのがありまして。
ロイシン、イソロイシン、リジン、バリン、トリプトファン、フェニルアラニン、メチオニン、スレオニン。8?9
個のはず。で、
1個足りない。
でね、なぜかすごい人気でですね、持ってった在庫がなくなっちゃったぐらい。うん、そうでもなんか、うん、XS が残ってたかな。
それは男女兼用のサイズってことですか？
まあまあ、男物の、サイズ構成で XS まであるんで、女性だと XS を買われる方がいるというか、形は男性用。
うん、あまりウエストシェイプとかそういうのはなく、ストーンっていう。
ドーンってやつね、うん。っていうのでですね、T シャツを売りました。化学 T シャツです。
はい。
で、二日目というか日曜日には、念願だった名古屋市科学館のプラネタリウムを見てきました。
その日は、販売は一日だけなんですか？
販売二日ともあるんですけど、
はい。
無理を言ってというか、で、ね、大変なのは、
うん、
売り子さんも大変なんですけど、
うん、
なんていうか、お店を出すのに、やや目立つようにで、T シャツを、なんていうの、ステンレスのラックというか棚を作ってそこに並べるのもやって、うん、その他に、こう、なんていうんだっけ、丸いポールと、この関節みたいなのを組み合わせて、こう、矢倉を組むやつがあって、それに、
エレクターみたいなやつじゃなくて、
そうそういうやつ、エレクターっていう商品名に近いやつを、
ワイヤーラックね。
ワイヤーラックっていうのかなっていうのがあって、それをね、組んで、設営っていうのと撤収っていうのをしなきゃいけないんですよ。
うんうん、
それをお手伝いするのと、うん、店番を一日お手伝いするっていうのを今回やりました。はい。で、日曜日は名古屋市観光させてもらうっていうので、
うん、
何箇所か行けるかなと思ったんですけど、結局、名古屋市科学館に8時半から並びんで、
並ぶんですか？
9時半オープンなんですけど。
そんな、並ぶ場所なの？
9時半だと、休みの日だと、最初のプラネタリウムに入れない可能性があるっていうね。
あ、プラネタリウムの時間があるわけですね。
そう。で、前回は、
うん、
10時過ぎぐらいに行ったんだっけな。東京側から新幹線で行って。
うん。その日のうちに、名古屋入りして、その日に、そのまま行ったわけですね。
そうだから、前回行った時には、日帰りで行って、科学館に行って、10時の、ぐらいに行ったら、最後の4時とかのプラネタリウムの券しかないとか言われて。
そんなに、まあ、定員があるっていうのもあるけど、そんな人気なんですか？
人気なんですよ。
な
ので、今回は、一泊して二日目の朝、並んでやるぞって思って、8時半に行ったら、16人目ぐらいでですね、ちょっと早すぎた感じはさった。
それでも16人並んでるわけですか？
並んでました。
コアのファンが。
無事に、プラネタリウムを見てですね、38メートルだっけな、直径。うん、日本最大級のプラネタリウムで、
うん、
大きくて広々としてるのと、生解説なんですね、一般っていう投影は。
録音を流すのではなくって、うん、昔の。
よくある、
昔の、
今日の太陽が、それが沈んでいくところから始まるやつですよ。
じゃなくて、ほら、昔の、陶器映画じゃなくてさ。
あ、弁士？
そう。ベンっていう感じ。
弁士っぽいよりも、やっぱりあれですよね、ゆっくりだよね。眠気を誘うよね、必ずね、生解説ね。
いや、聞いたことないな。
そうですか。で、やっぱりこの生解説で今晩とかこの季節の、星を出してくれることが多いんで、そういうところのプラネタリウム行くと夜空が見たくなるなっていう感じがしました。
なるほど。で、今日は雨と。
今日は雨。
残念。 え、今日だよね。え、今日行ってきて、あ、で、名古屋市科学館に行って、撤収は手伝ってきて帰ってきたわけですね。
そう。6時まで、やってるんですけど。
うん。
だから、5時ぐらいには会場に戻って。
うん。
で、撤収を一緒にやって。
うん。
で、戻ってきたと。
行きは車ですよね。
行き車です。
帰りは？
帰りは、なんかいろいろあって、新幹線に行きました。
あ、じゃあ、あ、だからまあ時間通りって言い方変だけど、帰り車だったらまだ帰ってきてないですよね。
もう帰ってきてますけどね。
あ、そう、あ、でも、あ、そっから、そのくらい。
そのくらいで、3時間くらいあれば。
さすがに、あ、そう？でも渋滞してそうじゃないって意味で。
高速すぐなんで、会場から。
うん。
市外は走らないんです。あと、なんだっけな。常設展っていうの？もう充実してて、はい、たくさんの親子連れが楽しんでいましたね。体験するというか、なんか、動かしたりとか、自分の手でなんか、するやつが多いんで。
あ、はいはい、いいですね。
うん。
小学生前後か。
小学生前後もそうだし、いろんな年代の人いましたよ。
あ、もっと大きい子、もっとちっちゃい子。
お、そうそうそう。本格的な、展示もあるので。
うん。
中学生ぐらいの男女グループとかもいたし。
あら、男女グループですか？それはカップルではなくグループですか？
そう、グループで、あとなんだっけな。前、そんなに雑貨店の和田さんも言っていた、店長も言っていた、極寒ラボっつって、はい、マイナス30度、そう、極寒。マイナス30度の世界に行けるっていうのがありました。
そんなのもあるんですか？
あるあるある。
へぇ、すごいですね。
整理券がいるんですけど、
自転車に。はい。はい。
そこマイナス、そこ今回入りましたよ。だって、
おー、それが行きた。
入場したら、まずはプラネタリウム予約して、うん、整理券の必要なの、2箇所予約してみたいなのを、即座にやりましたけどね。
なんかその、名古屋市科学館、攻略法みたいなのがあるわけですか。
というか、
行ったらまずこのチケットぐらいな。
行ってから考えましたけど。で、極寒ラボは、マイナス30度で、こう、コートというか、上着を貸してくれるんで、うん、すっごい寒いっていうほどでもないんだけど、
うん、
スニーカーの、表面からこう冷えてくる、
う
ん、足が。
いわゆるその、ズボンの裾からちょっとスースーじゃなく、
あと、ふくらはぎとかも冷たくなってくるんですけど、やっぱ、マイナス30度って寒いなって思いながら。で、普通のとこマイナス10度、マイナス30度、マイナス10度出てくるって感じで。
あ、ははは。
で、その、マイナス30度の次のマイナス10度の部屋で、
うん、
カップルが手に手を取って温め合ってました。
はい。あ、そう、それは見学してきたわけですね。
はい。あと、コインロッカーが、元素が書いてあって、ニホニウムのコインロッカーを使いました。
あら、そこは人気なんじゃないですか？
そんな人気じゃなかった。なんか、やっぱり地元の人がよく来る感じで、
うん。
軽装で、そんなに、こう、コインロッカーとかも使わずに。
あ、荷物をがっつりではなく、あ、旅、うん、あ、そっか。
お弁当、ピクニック気分で、休憩所も結構広くて、だから、お弁当食べて、なんていうの？アトラクションがある、科学館っていう雰囲気で子供たちが遊んで、疲れたら食事してみたいな感じの遊び方っぽい雰囲気でしたね。
うんうんうん、もういいですね、うん。名古屋市科学館。
名古屋市科学館。
今度行ってみようかな。
そう。で、あまりみんなに知られてないというか、前回は気がつかなかった、風光の振り子がありまして。
ん？
風光の振り子って知ってますか？
上野にもある、すごい高いところから、長い糸でブラブラやってるやつですよね。
そう、重い振り子が、
それが時間とともにちょっとずつずれていくや、おほらーっていうやつですよね。
そうそう、ゆっくり触れていって、地球が回ってるから、その、振り子が振動する面がずれてくっていうやつなんですけど、
うん。
この風光の振り子って、
うん。
赤道上だと、その、振動面は回らなくて、北極とか南極だと、たくさん回って、 その中緯度。例えば、日本とかだと、ゆっくり回るっていう感じなんですけど、なんとなくわかります？地球が回っているから、北極点に風向の方にこううまく設置できたとしたら、一日でどれくらい回るでしょうと。一日でどれくらい回ると思います？北極点とか南極点だったら。
ちょっと待ってね。
はい。
一回転。
一日一回転。一回転するのに何時間？
24時間。
ちょっと今日はその辺の話をしてみよう。24時間じゃないんです。
じゃあ12時間。
な、その、じゃあっていうのは何ですか？当てずっぽう感は。
当たっちゃった感じでしょ。当たっちゃって畜生と思ってる感じでしょ。
いいえ。
あ、そう。じゃあ8時間。
じゃあっていうの。じゃあって何ですか？じゃあって。
いや、いかにもなんか科学的な感じかなっていうと、割っていくか、倍にしていくかしかないじゃないですか。
大体というか、23時間、56分。
一応それに、いいんじゃないですか？
そう。なので、この4分の違いの話をします。
え？その4分の違い重要なわけ？
そうそうそう。
あ、そう、その誤差じゃないの？
誤差じゃないんです。
へぇ。
前もちょっとだけ話したんですけど、ちょっとその辺の話をしてみようかと思います。
はーい。
というわけで今日はですね、
うん、
恒星日、また恒星日、
恒星日、
恒星っていうのはピカピカ光ってる星ね。
はあ、ははあ。
で、それにお日様の日で恒星日、また恒星日と言います。
はあ。
で、これは23時間56分というか、23時間56分4秒というか、まあ、そんな感じ。
その星が、自転する時間ってことですか？自転するのに、一回転するのにかかる時間？
そうそうそう。前もなんかの時に話したんですけど、
あら。
太陽系の外から地球を見た時に、
うん、
地球が一周するには23時間56分しかかからないよっていう話をしたと思うんですよ。でも、
うん、
太陽が南からもう一回、うん、まあ、南まで来るには、うん、もうちょっとだけ回らないといけないんだよね。なんでかっていうと、太陽の周りを公転、地球が公転していて、同じ向きに自転もしてるから、一日経つとほんのちょっとだけ、太陽と地球の、場所が変わって、
うん、
地球が進んじゃうから、うん、それに必要な分余計に回らないと太陽が南にやってこない。
ほうほうほう。
だから1年で1回分。
一回転って言い方をすれば24時間じゃないけど、夜中の12時から夜中の12時までっていう、その、違うな。太陽が南中から南中までっていうと分かりやすいのかな。
南中から南中までだと、
って言い方をすると24時間っていう風な、そこにちょっと時差
うん。で、
差が生じるわけですね。
そう、はい。太陽が真南から真南まで来ると、1日じゃないですか。う
ん、太陽が、はい。まあ、見ない、見から、まあ、いわゆる南中から南中ですね。
そう。で、はい、恒星日、恒星日は、ある星が南中から南中まで来るのが1日ね。太陽じゃなくて。
あ、太陽じゃなくてもいいけど、太陽に当たるような星にとってってこと？
夜空の星全般。恒星たち。
が？
何でもいい。何でもいいです。うん、ベガでもアルタイルでもいいんですけど、
はい、
その星が南中してから次に南中するまでの時間は23時間56分。
それはあまりにも遠くだから、
そう、外から見てると
誤差が見えない。ああ、なるほど。実際にはほんのちょっとずれるわけだけど、ほとんど差がないってことですね。
恒星日は太陽日に比べて、
太陽日がその南中から南中。太陽が南中から南中。
そうそう。それ24時間。
それは太陽日って言うんですね、恒星日。
まあまあ。そうそう。それに比べて、 約4分短い時間で一周するわけ。
はい。
ってことはどういうことかっていうと、
うん、
この話は一回したことがあるんですけど、こっから先の話を今日はします。
どういうことかってことですか？
どういうことかっていうと、天体の中を見かけ上、太陽が動いてるってことだよね。
天体の中見かけ上、太陽が動いている？
そうそう、星空の中を太陽の場所がだんだん動くってことでしょ？う
ん、太陽が？
そう、星空の中のに、うん、地球から見た太陽は、だんだんこう動いていくんですね。一年に一周するわけ。
太陽が動いていくんですか？
何を元に考えるかですけど、その太陽が動いていくっていうので、太陽がどの辺にあるかで、今は何座の月だって話をする。
地球から見ると太陽がずれていくってこと？
そう、地球から見ると、星空の中を太陽がずれていくわけ。
はいはいはいはいはい。
で、一年で一周するんだよね。
うんうんうんうん、
それはいいでしょう。
太陽の周りを公転するってことですよね。
そう、地球が公転してるから地球から見
た時に、それは地球から見ると太陽がずれてってると。
そうだから、はい、それを違う言い方をすると、1日太陽がぐるって回るのと星空が1日ぐるって回るのは時間が違う。
1日太陽が
1回ぐるって回るのは24時間だけど、
うん、
星空が一回ぐるって回るのは23時間56分なんですよね。それは、はい、星空と太陽がだんだんずれてるっていうのと同じ意味でしょ？
はい。
そうなんですよ。で、これが、星占いのホロスコープと近い。近いというか、ホロスコープって何をこう表してるか知ってます？なんかあるでしょ？ぐるぐるぐるって。
あれって、こう、構成の動きじゃなかったでしたっけ？
あれってなんかこう丸が12個に区切ってあって、
はい、
何座ってのが書いてあって、
うん、
そこに木星がとか金星がとか、
うん、
うん、木星が何座から何座に移るときをほにゃららみたいな、
うん、
っていうのをやるんですけど、
なんだっけ、王道がどうたらってことですよね。
そう、十二星座ね。
はい。
そこの中を、惑星がどう動いていくかっていうのをこう書いてあるのがホロスコープなわけ。
はい。
で、その中に実は太陽君もいて。
うん。
要はホロスコープっていうのは、こう天体の中に動く星たちをプロットしたのがホロスコープなのね。
はい。
ってことは、惑星の位置が同じになることは多分、ずっとないから、
うん、
この惑星の位置は何らかの運命に影響を与えてるに違いないと。
うん。
だから、あなたが生まれた時の惑星の位置が分かれば、
うん、
あなたの運命が分かるんじゃないか。
ほう。
とか、
うん。
いうのが、まあ、ホロスコープなんですけど、
はい、
ホロスコープの中に太陽っていうのがいるわけ。
ほう。
で、太陽が1年かかって、その、ホロスコープの中を一周するわけだね。
うん、うん、うん。
で、天空の中も一周するんだけど、その太陽が、ホロスコープの中の何座にいるかっていうのが、あなたの生まれた日の、あなたは何座よってやつ。
うん、うん、うん、うん。だからよくあれですよね。自分の星座の、自分が生まれた日に自分の星座は見えないわけですよね。
真裏に来てる。そこにあるから。
うん、
ただね、ホロスコープができたのは結構、2000年近いの昔で、
紀元ちょうど紀元前というか紀元元年ぐらいってこと？
もう少し後か。
キリストが生まれてちょっと経ったぐらい？
その頃から、どこにどんな星があるかは、惑星は分かってたはずだし。
まあそうですよね。だってエジプトの時代から分かってましたよね。
惑星が分かったやつなんで。で、それを占いに使ったのは何年だっけな。ちょっとそれ調べてないんですけど、まあまあ古いんで。
うん。
何座に太陽があるっていうのは、ちょっとだけずれてしまっているのですよ。
あ、
今の星座だと。
ははははは、は、そうですね。何座に太陽、何座に太陽があるがずれてる？
そう。
再三運動的な感じでですか？
そうそうそうそう。それがあるんで、 それを真面目に、今の星座に当てはめると13星座あるよねとかっていう占いが出てくるわけ。
あ、今はじゃあ、厳密に言えば王道は13星座通ってるんですか？
だから、そこを、どうするかは、ホロスコープの人はよくわかんないんですけど、まあ、そうです、そうです。13星座通ってます。
ただ、ね、昔から、もう12でいろんなことを割り切ってるので、いいんじゃねってことね。
そう、その1000年以上前の12分の1ずつに大体割り振ったやつでやるのが、まあ、通例なんで。そう、だから、
私昔、そういえば、これ調べてもらったな、ホロスコープ。
あ、そう。で、生まれた時間まであると。
うん。そう、生まれた時間と、あと、場所？
場所は何に関係するんだろう。
まあ、ほんの、まあ、それは多分、ほとんど誤差に入るとは思うけど、場所。
で、
言った気がする。
そのホロスコープの中を、一番早く動く星は何でしょう？
太陽じゃなくて？
太陽じゃないですね。
月。
そう、月は早いんですね。
はい。
この番組でも、この星空の案内をするときに、いつもじゃないんですけど、月がある日からその次の日に、どのくらい位置が変わってるか確かめてみましょうみたいなことを言うのね。
はい。
それは、月がすごく明るい星と近づいたり、あとは惑星とね、近づいたり遠ざかったりするっていうのがあるんですけど、
うん、
ある日の夕方、またはある日の夜に、月が、恒星とか、その惑星と近づきましたっていう日があっても、翌日になると結構遠くまで行っちゃってるの。
うん、うん、うん、うん。
で、月は1年で、ざっくり12回地球の周りをぐるぐる回ります。
はい。
なので、1年に、天空の中を12回ぐるぐるするんだな。
はい。いわゆる、はい、星座盤的な感じで思う。
あ、そうそうそう。そう
ですね。はい。
なので、ホロスコープの中でも1年経つと12回ぐるぐる回るわけ。
うん。
ってことはどういうことかっていうと、1年間に、12回ぐるぐる回るから、お日様に比べると12倍早いし、
うん。
あとは、12倍早くて、ホロスコープ的に行くと、一つの星座が隣の星座に移るのに、どのくらいかかるかっていうと、月が一月で、あ、月じゃない、太陽が一月で隣に移るんだよね。
はい。
一月ずつ、だいたい。
はい。はい。
一ヶ月間ね。だとすると、それの12倍だから、3乗12で割って、まあ、だいたい3日に一遍ずつぐらい、隣の星座に移っていくわけ。
はい。
そうそう。で、内惑星って言われている、
水金。金
は、地球から見て太陽がそんなに離れないっていう話をしたよね。
はい。
だから、水星と金星はホロスコープの中だと太陽の、近くを行ったり来たりしながら、追い越したり手前に行ったりしながら、ぐるぐる回る。
はい。
だいたい1年に一周。
はい。
それに比べて外惑星、地球の外の惑星は結構自由なんで、どのくらいだっけな。地球が1年に一周してるから、外の惑星もなんとなく一周するんだけど、木星とか土星は。
うん。
それに比べて火星はね、ちょっと変な感じなんだな。火星は地球の何倍だっけな。2倍近いんで、追い越したりするときに向きが結構変わるんで、火星の動きは、周期どのくらいなんだっけな。とかっていうのがあります。
はい。
っていうことで、天空の中をいろんな星が動いていくんですけど、地球から見てどう動くかっていうのは昔から研究されていて、星占いにも使われていて、私がいつもお話しする、一月の天文的な動き、 天文現象っていうのは、もちろん地球から見てるんですけど、ちょっとこう、離れたところから、客観的に見てる感じがあるんですが、地球を全部の世界の中心にしてみると、そんな感じでホロスコープ的に動くっていうのがありますと。
はい。
で、もう一個、星空を眺めているときに、そんなに早く動くんだったら、月の動きだったら見えるんじゃないかと。
月の動きだったら見える？
そう。つまりどういうことかというと、太陽は1日に1度分、ずれます。1年で365度ぐらいずれます。
はい。
それはいいでしょ？
はい。
で、月はその12倍早いって言ってるね。
はい。
だから1日で12度ずれるわけだ。
うん。
ってことは、1時間で0.5 度ずれるわけさ。
うん。うん。
いい？
はい。
ってことは、月の見かけの大きさっていうのは、だいたい、見かけの大きさは、結構近かったり遠かったりするんで、月もね。
はい。
バッチリとはいかないんだけど、見かけの大きさは見かけの大きさは何度っけな。
親指1個分。
よりもちっちゃい。
あ、親指1個に隠れる分か。
爪、なので、月の標準的な見かけの大きさは 0.5 度なわけです。
はい。
ってことは、さっき言った1日で12度動くんだよね。
うん。
で、1時間に、0.5 度動く。
はい。
ってことは、月を1時間見てると、月の直径と同じだけ、恒星、要は天空の中を月1個分だけ動く。わかります？
月を
ずっと1時間観測すると、
うん、
月の直径と同じくらい、恒星、背景になっている星空の中を月1個分動く1時間で。
月が、まあ、月を中心に見てると、動いていくわけですね、その背景的に。
背景と月は、
はい、
そのくらいの速さで動く。
はい。
なので、たまにね、月に明るい星が隠されるっていう時があるんですけど、
うん、
なんていう、隠蔽じゃなくて、遠蔽って言うんです。月が、遠蔽っていうのは、ある天体が他の天体に隠されるのを遠蔽って言って、
うん、
月による遠蔽は、星を食べると書いて、生食とも呼ばれるんですけど、
あ、よくアルデパラン食とかなんかそういうの聞きますけど、そういうことで、生
食、は
い、
そう、はい、っていうのがあるんで、一番月の直径の大きいところを通っても、1時間ぐらいすると出てくるわけ。
うん。
なので、行って、星の中を結構な速さで動いてるっていうのがあって、はい、1日ずつ見ると動いてるのってすごくよくわかるんだけど、
うん、
普通は観測している途中でも動いていくのがわかる。あと、望遠鏡とかで星を見ていると、望遠鏡が止まっていると、倍率が高い望遠鏡で星空を見ると星が動いていくのもわかるし、その中を月が動いていくのもなかなかわかるんじゃないかななんて思います。そう。ちょっとね、これ思いついたのは、風向の振り子を見たのもあるんですけど、
うん、
よく科学館に行くと、太陽と、太陽ってか、どっちかというと月と地球の模型があって、どっちから見ると三日月に見えるとか、どっちから見ると半月に見えるとかって模型があったりするじゃないですか。
はいはいはい。
から差してて。
うんうんうんうん。
で、ものによっては月が地球の周りをぐるぐる回ってたりして、
はい。
このスピードってどのくらいなんだっけなって思いながら見たのと、もう一つは、風向の振り子を見ながら、北極だったら一日で一周しますって簡単にこう説明しちゃうだなと思いながら見ていて、
うん、
でも、北極に風向の振り子でも、その一周って一日じゃないはずだなってふと思って、
うん、
調べ直したらやっぱりこの恒星日、
うんうん、
で一周しますっていうのを調べたらそうなっていて、そうだよそうだよって思って、それってさっき言った天空の中を太陽が動いていくのと、同じ現象を違う風に言ってるんだなとかって思いついたのでちょっと喋ろうと思ったんですけど。
はい。
はい。 で、生食、月が、恒星を隠すっていうのは、明るい側、月が、月って、こう、毎日毎日満月じゃないから、暗かったり明るかったりするじゃないですか。
はい。
で、暗い側のところから出たり入ったりすると、急に星が、見えたり、現れたりする感じが、面白いんで。
あ、はいはいはいはい。はい。うん。本当はそこに月があるけど、
そう。
日が、当たってないから、日が
暗いんで。
いわゆる、半月の暗い側は、暗いからないように見えるけど、実はあるわけですよね。
そうそうそう。
見えてないだけで。
そうなんです。
はい。
なので、見ると結構面白くて、明るい側はね、なんか、こう、分かれていくとくっつくで、明るいになったけど、暗い側はパッて消えるんで、
うん。
見ると面白いんですが、なんていうの？月はぐるぐる回ってるから、頻繁にありそうな気もするんですけど、
はい、
月が動くところってコースが決まってるじゃないですか。
うん。
なので、そんなにいつもあるわけではないんですけど。
うんうん。
お、そうそう。で、遠平、または静食っていう話をしたんですけど、
はい、
天体が月の後ろに入り込む現象を潜入、潜水艦の潜に入る。
沈み込むってこと。
で、再び出てくる現象、出現、出現は出現ね、と言いますと。
はい。
で、現象の見やすさは、その時間が昼か夜か、天体の明るさ、月の満ち欠け、現象が起こるのが月の明るい側か、暗い側かによって大きく異なりますっていうのでですね、いろいろ面白いですよっていう。あと、これの、違う感じで行くと、今、一番こう太いところを通ってるイメージをお話してるんですけど、
うん。
端っこをかすることがあるんだよね。
ああ、はい。
で、そうすると月ってデコボコじゃないですか。
クレーターのって意味ですね。
山があって。
はい。
なので、うまーくやると、
うん、
特にこう暗い側、
はい、
で、そういうところを見ると星が隠れたり見えたり隠れたり見えたりって言って点滅するように見えることがあるよ。
そんなに。
そうそうそう。でも、
うん、
その現象の一つが月が太陽を隠す日食ってやつなんですけど。
はい。
日食も結構場所によって皆既日食になったりずれたりとかあるじゃないですか。
はい。
で、なおかつ、恒星と月の関係性って、地域が変われば結構変わってきちゃうんで、
はい。
この、接触、触れて食べるって書く接触っていうらしいんですけど、
触れて食べる、はい。
うん。点滅するように見える、
はい。
っていうのは、なかなか予測が難しいのと、だいたいこの辺だろうなっていうのはあるんですけど、はい、エッジって細いから、
うん、
なんか予測するのが難しいらしいです。
へぇー、はい。ほう。
そうなんです。ということで今日は、フーコーの振り子が元なんですけど、
はい。
恒星時、恒星時図っていう、一日分の決め方を知りましょうっていうのと、それは、実は、
はい、
ホロスコープで見ている太陽がどこに動いていくかっていうのとシンクロしていて、月はもっともっと早く動いているので、星空を見ると、じりじり動いているのがわかるかもしれませんっていう話をしました。
はい。
なんだろう、星を見てても面白いことがわかんないとつまらない？あれ？なんか変なこと言ってんな。科学館に行ったりとかさ、
うん、
星空もそうなんだけど、とても空が暗くて、満天の星空は、わーすごいってみんな言うじゃないですか。
はい。
みんな感動したっていう話をするんですけど、
うん、
そっから先って、楽しみ方を知らないと、 面白くないよね。
例えば星座があると知ってれば星満天の星からあの星座って見ていくことができるしとか、そういうようなことですね。そうそうそうそう、
あとはどの辺にどんなものがあるから、はい、そこを見ると面白いものが見えるとか、
うん、
あとは星の名前に、いわれがあるとか、
うん、
っていう中で今言ったみたいに、ぼーっと見てると分かんないかもしれない、しんないですけど、月の近くに明るい星があったら、もしかしたら月1個分が、1時間で動くかもしれないと思うと、どっちに動くだろうって見えたりすると思うのね。
うんうんうん。
そんな感じで、ちょっとね、月とか太陽が星の中を動く感じをイメージしながら、星を見たりとか、あとは1年、どうなって、太陽ってどうなっていくんだろうなっていうのを思い浮かべてみていただくといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。ということで、今日はそんな話をしてきました。
はい。
そんなエリカの時間では、皆様からのメッセージを募集しております。番組の感想や番組への質問、あとですね、日頃起こったこと、今日いただいたやつは、なんかリカっぽい、ものの見方ができましたっていうメールをもらったりしました。
お、
ホタルを見に行ったっていうメールをいただいて、
は
い、
うん。
季節を感じるとかって、昔だったらね、近所にホタルがいたりして、ホタルが出てくると季節を感じてたんですけど、はい、うん、最近は何月だからこんなことが起こるんじゃないかって言って、それを見に行かなきゃいけない、
うんうんうんうん、
っていうことも。まあ、
そう、うんうんうん。なるほど。確かにそうですね。
星も、昔は、晴れてれば、満天の星空がいつもだったのに、今は都会だと特に一等星とかしか見えないから、
うんうん、
天文現象も、いついつ何々が起こるっていうのを知ってみないというので、うん、理科っぽい感じでカレンダーを見てイベントに行けましたっていうようなメールをもらったりして、
はい、
なんだろうな、番組の感想っていうのもそんな体験を書いていただけるととても嬉しいなと思っております。
はい、
メールを送っていただく場合、メールの宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp です。また、私たちのグループ、そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を配信しております。すべての番組はですね、ウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトから聞くことができます。最新回から古い、もう、番組配信やめてしまった番組まで聞けるようになっていますので、そちらにも遊びに来てみてください。
よろしくお願いします。
はい。また、ウェブサイトでは、文字のブログも連載していますので、そちらも、結構面白いことが書いてあるので、見に来てみてください。また、Twitter での情報発信、YouTube での番組配信なども行っておりますので、そんないプロジェクトで検索すると見つかると思います。そちらも、見に来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、季節は7月。沖縄では梅雨明けとかが、
になる。あ、もう梅雨明けしたみたいですね。あ、
そうなんだ。
うん。
っていうタイミングで、私たちが住んでる関東地方も、真ん中ぐらいまでかな。7月のね、梅雨で。
そうそう、例年っていうのを見てみたら、7月の、何、21日ぐらいが、いわゆる例年らしいですね。
そうだよね。
はい。
梅雨明けと夏休みが始まるのが、なんとなく小中学校の頃は、そのくらいだったなっていうのがあって。
うん。案外、もう6月が終わったら、梅雨明けかなって気がしてたので、ちょっとなんか、まだなんだ
っていう。もうちょっと続きます。
そう、いろいろ、その過去の、いつ、梅雨入りしていつ梅雨明けしたっていう一覧が出てるサイト見たんですけど、うん、遅いと8月っていうのがもう何年も前ですけど、
てか
8月って書いてあった。
ぐずついたままだったんですね。
そうそうそう。で、じゃあ何日間梅雨だったかっていうのも、なんかすごい、100日近い日があった気がする。これ、ね、
そうなんだ。ということで、梅雨もね、終わりに近い時に大雨来たりしますので、
こ 今年すごく梅雨っぽい梅雨ですよね。
うん、そんな気がします。
うん、なんかいわゆるジメジメジメジメ、なんか降ったりやんだりカラッと晴れずっていう日が続いていて、まあいいか悪いかは別として、去年とかってなんかすごい梅雨に入った途端雨が降らなくなって、で雨が降ったとしてもいわゆる豪雨災害的な大雨とかゲリラ豪雨だったけど、今年あまりそのゲリラ豪雨的なものを聞かないなと思ったんですよね。
あのしとしと雨が多いってイメージはありますね。
うん、なので
カタツムリと傘さした子供のイメージがこう、
あ、カタツムリ見てないまだ今年。
そうですか。ということでカタツムリも、カエルもなんとなくこう自然の中にあるけど、そんな季節だなって思って見に行く感じになってるかもしれないですね。
はい
はい、ということで、そんなユリカの時間第315回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。